説教光を灯してと題しまして、増田こと牧師です。
クリスマスおめでとうございます。今ここに集ってろうそくの光を灯していらっしゃる皆様、お一人お一人の上に限りない平安と平和と、そして祝福が満ちますように心からお祈りをいたします。私はこの時期になると必ず思い出す一曲があります。今日も最後に歌う清子の夜は誰でも知っている、おそらく世界中で一番有名なクリスマスの賛美歌だと思います。この清子の夜にはいろいろなアレンジがあるのですけれども、その中でサイモンとガーファンクルというグループが歌った7時のニュース、清子の夜という歌があります。サイモンとガーファンクルというこのグループの2人は淡々と清子の夜を歌っているのですけれども、その背後で1967年当時のニュースが流れていくのです。徐々にそのニュースの声が大きくなっていきます。その当時起こっていたこと、アメリカにおける人種差別禁止に関する、住居が定められていたその法律を撤廃しようというニュースや、人種差別撤廃のために働いたマーティン・ルーサー・キング牧師が反対されてもデモを中止する様子はないようだということ、あるいはベトナム戦争反対デモに参加した人たちの身辺検査のような精査があった、そんなニュースが淡々と流れていきます。この清子の夜と歌う静かな夕べにも、午後7時の社会のニュースは厳しい現実を伝えています。そして最後に7時のニュースをお伝えしました、良い夜をお過ごしくださいというアナウンスで終わります。クリスマスに私たちが静かな夜と歌っているその傍らで、身近なところで起こっていること、悲しんでいる人、苦しんでいる人、重荷を負っている人たちのことを思い起こそう、この歌はそう呼びかけているように思えます。そして約50年後の今年、2015年のクリスマスはどうでしょうか。清子の夜を歌うこの夕べ、そして同じ午後7時、ニュースが流れたと思います。21世紀は多くの人が難民となるような出来事が起こる、そういう世紀になると言われていました。この年、紛争やテロ、そしてそれを生み出していく格差や貧困という現実の中で、多くの人々が家を失い、家族を奪われ、子どもたちは親と離れ、移動を余儀なくされています。ホームレスという言い方をされますけれど、ホームレスと言われている人たちは、家という箱がないのではなくて、帰るべき場所、私を迎え入れてくれる、そういう場所がないのだと言われます。そういう意味で、世界でも日本でも、自分が帰っていくべき場所が奪われていっている。自分が帰る場所、心休まる、いつでも温かく迎え入れられる、そんな場所が奪われていっているのが、2015年のクリスマスです。そんな厳しさを前にして、私たちは改めてクリスマスを迎えるこの夜に、天に栄光、地に平和と歌います。キリスト教会では、クリスマスの前夜に集まり、こうしてイエス・キリストの降誕を繰り返し繰り返し、聖書の物語に聞いて祝ってきました。一組のマリアとヨセフの間に与えられた赤ちゃんのイエス。 しかしその誕生は波乱に満ちたものでした。すでに臨月を迎えていたマリアを伴って、ヨセフはガリラヤのナザレから故郷ベツレヘムへと旅立っていきました。ローマ皇帝アウグストゥスによって住民登録をするようにという勅令が出たからです。住民登録をするのは納税のためでした。しかしその税金というのは自分たちの国、ユダヤの国のために使われるのではなくて、当時ユダヤを支配していたローマのために使われる税金、そのために住民登録を行ったのです。ローマの権力のために翻弄されて、旅空のもとで初めての子供を出産した夫婦、そしてその後、彼らはさらに今度はユダヤの王、ヘロデの手を逃れるためにエジプトへ旅立って行きます。力ある者によって簡単に居場所を奪われていく。移動を余儀なくされていく。そんな小さな家族です。社会の真ん中にではない、社会の片隅に生まれた。ちょうど難民の一人のようにして、主イエスはこの世に来られました。居場所を奪われた一人のような、そういうあり方で。その兄弟の一人として私たちのところに来られたことによって、行き場を失い、よるべない思いをしている一人が、しかし決してその人の命はどうでもよいものではない。むしろそこに神の愛が表されている。ちょうど自分一人では生き続けることのできない赤ちゃんを、この夫婦が、そして周りを囲んだ人たちがどうにか生かそうとしたように、片隅に光を灯していく。そんな取るに足らないような小さな赤ん坊を訪ね見つけた羊飼いたちや東方の占星術の学者たちは、天使たちの声を聞きます。天に栄光、地に平和。平和だったわけではありません。ローマの皇帝が神を名乗り、一部のローマの人々の豊かさの、そしてその一部の人たちの平和のために多くの人が犠牲になる。そのしわ寄せを最も深刻に受ける幼子の姿をとって来られたのがイエス・キリストでした。でもそこで歌われた天には栄光、地に平和は決して夢物語だったのではありませんでした。そこで生まれた主イエスの生涯によって、一人一人に、地に平和とはどういうことだろうと伝えられていったからです。人を支配するのではなく、使えるものとなること、独占するのではなく、分かち合うこと、憎しみに憎しみを返すのではなく、和解へ導かれるように祈ること。それが主の平和への道であることを、生涯を通じて、そして十字架への道を通じて示されたのでした。今晩ここでも私たちは、この静かな夕べに、クリスマスの賛美歌を歌います。そして、天に栄光、地に平和と世界中のクリスマスを祝っている人たちと祈りを共にします。世界中に愛を持って互いに使い合おうとする人たちと光を分かち合います。ろうそくは自分の身を燃やしながら周りに明るさや温かさを与えるように、私たちもクリスマスに光を灯します。居場所を失って悲しんでいる人たち、病の床でこの夜を迎えている人たち、すべての人々の上に光が灯りますように。 その光はちょうどあの主イエスを生かそうとして集まってきた人たちのように、幼子が生きていくために必要なものを自分たちが携えていこうという一人一人のように光が灯されてきました。寝床が与えられるように、安全や安心を得て生活ができるように、寒さをしのぐことができるように、食べ物が与えられるように、自分も大切な一人だという尊厳が守られるように、私たちは光を灯します。世界の中心ではなく片隅に光があることを証ししていきます。神様の愛から漏れる人は一人もいないからです。この光は社会の片隅を照らし勇気を与えます。地に平和と言われたイエス・キリストが与えられた平和は、そうした片隅を照らす、居場所を失われた、居場所を見失っている人たちを照らす光です。サイモンとガーファンクルが歌った清子の夜、だんだんとニュースの声が、厳しい現実の声が大きくなる、そんな中でもずっと歌い続けられた。それは希望の火を灯し続けるということだと思います。厳しい状況があるからこそ、私たちは希望を見失わないで歌い続けたい、主の平和を求めて祈り続けたいと思います。今日こうして一緒にこの場に来て、この場に座って、この時を共に過ごし、光を灯してくださいました皆様お一人お一人に心から感謝をいたします。皆さんが灯してくださった光は、私たちの心の中に平和の光となって残っていきます。そしてもしここに集っていらっしゃる皆さんも、長い長い夜を迎えて、まるで朝が来ないようなそんな日を迎えることがあったら、愛する者を天に送って身の置きどころがないような思いをする、そんな夜があったら、自分の予定が崩れてしまって、今まで自分の居場所がここだと思っていた、そんな場所が見失われてしまうようなことがあったら、今晩ここで一緒に灯したろうそくの光を思い起こしてください。そしてどうぞ皆様お一人お一人にも、神様の愛が豊かに注がれていることを今晩ご一緒に分かち合いたいと思います。2015年のクリスマス、おめでとうございます。そして希望を持って2016年をご一緒に迎えさせていただきたいと思います。皆様お一人お一人の心の内に、クリスマスの祝福が豊かに行き渡りますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、天に栄光、地に平和、私たちは天に主に栄光がありますように、人が王に神になるのではなく、主が治めてくださるその幸いを待ち望みます。そして地に一人一人が輝く場がある、そういう平和が満ちることを待ち望みます。あなたの平和を来たらせてください。私たちを光を灯す役割へ招いてくださってありがとうございます。私たちの心の中に、そして私たちがここから旅立っていく場に光を灯し続けることができますように、勇気と知恵と力を与えてください。そして隣の人とつながり合う力を備えさせてください。今晩世界中でクリスマスを待ち望み、賛美の歌を歌っている人々と、あなたの前にクリスマスを祝い賛美いたします。平和を待ち望む世界中の人々の上に、あなたの祝福が、喜びが満ち溢れますように、戦いの場に身を委ねている人たちの上に、あなたの守りを与えてください。 居場所を求めてさまよっている一人一人を支えてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。